般質問。ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党自民、杉並区議会公明党公明、民主社民クラブ民社、日本共産党杉並区議団共産、生活者ネット緑の未来ネミ、無所属区民派無区、送信は送信、自民と区政クラブ自区、みんなの党杉並民、無所属無、共に生きる杉並共生です。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。6月7日、8日、11日、12日に23名が質問しました。その一部用紙をお知らせします。この後、会派名は略称でお伝えします。伐採樹木の有効活用、観光施策、子ども園の乳児保育拡充など。質問者は田中雄太郎自民。道路拡幅や公園整備などでやむなく伐採した樹木を資源として有効活用すべきと考えますが。
お答えします。調査を実施し、可能な限り残しながら移植や侵食を行っています。永福町では既存の欅を再利用したテラスを施工中です。
地域文化財を活用すれば、郷土史の教材や新たな観光資源としての価値も生まれます。各自治体の観光協会についての認識は、民間との共同の在り方を含め参考にすべきです。
お答えします。観光施策は一層の商業振興、区の歴史や文化の次世代への継承、区への愛着の高揚につながります。産業振興計画の改定を検討しており、各自治体の例も参考にします。
真に有効な待機児解消のため、区立こども園での0歳から2歳児保育の拡充を提案します。
お答えします。段階的な移行転換を進めている途上で、施設規模にも限りがあるため、3歳以上の幼児を対象としたいと思います。施設改築を計画化する際の検討課題とします。
私立幼稚園の預かり保育補助について、3月の予算特別委員会で質問をし、待機児対策のため内容の見直しを進めるとの答弁を受けました。進捗状況は。
お答えします。区独自の補助制度をより広く利用できるよう見直しを検討しました。地域の実情などに応じて、各園においてより柔軟な長時間預かり保育の定員設定ができるよう見直しを図りました。
防災で宅を先導する杉並、今こそ都との強い連携を。質問者は大和田新自民。都心では昨年のような節電義務は示されていませんが、今年も区が自ら区民の先頭に立って節電の機運を高めるべきでは。
お答えします。節電への取り組みは重要です。区施設では目標数値を定める一方、昨年の教訓を踏まえ、区民の皆さんへの過度な負担は避け、無理のない対策を講じていきます。
7月から区内小中学校において、東電からではなく PPS 特定規模電気事業者からの電力購入を決定しました。メリットは。
お答えします。環境に配慮した電力の安定供給と経費の削減が見込めます。
平成27年度までに区内全建物の耐震化率を 90% 以上とする目標を掲げています。達成見込みは。
お答えします。現在の耐震化率はおよそ 79% で順調に推移しています。着実に進めていきます。
今年度から始まる区独自の不燃化助成制度、区内には災害時に最も危険とされる木造密集地域が偏在しており、助成対象地域を柔軟にすべきでは。
お答えします。まずは制度の周知が重要です。 制度活用状況を踏まえ検討します。
都の不燃化特区制度、都の前向きな姿勢は評価できますが、各自治体が制度を活用するにはハードルが高すぎます。実現性を高めるため、各と連携し活用しやすい制度となるよう都に働きかけを。
お答えします。23区には各々地域特性があり、もっと弾力的な制度にすべきものと考えます。23区での検討を踏まえ都に要望していきます。
屋敷林の保全、防災対策、西武新宿線の踏切対策に全力を。質問者は浅井邦夫、自民。屋敷林は大変貴重な杉並の財産です。区政施行80周年記念事業、後世に残したい杉並の屋敷林の区民推薦結果を踏まえ、樹林地の保全制度を活用しながら、最後は公有化して後世に残していく考えでしょうか。
お答えします。屋敷林の保全では、区の買収が必要か、民間との協力が適切かなど、区の経営全体の中で総合的に判断します。
子どもの通学時間帯の午前8時や夜間に区が中心となって、区の全施設や交通機関などを交えた一斉震災訓練を実施してはどうですか。また防災対策の一番の要は区であり、これまで以上に震災救援所の運営に力を。
お答えします。時間を定めた全区一斉震災訓練の実施は、鉄道事業者や関係機関との調整を今後進めます。また全震災救援所への新たな資機材配備や震災救援所運営への支援に全力で取り組みます。
西武新宿線の連続立体交差化では、中野区が事業促進大会を開き、練馬区も早いスピードで取り組んでいます。区はこれまでの遅れを取り戻すためにも、区と区民が一丸となる事業推進体制づくりを早急にすべきでは。
お答えします。西武新宿線の連続立体交差事業は、総合計画に重点事業と位置づけています。早期実現に向け、隣接区と連携し、事業主体の都へ働きかけるとともに、沿線住民の意見を聞きながら事業促進活動に取り組みます。
学校希望制度の廃止に反対、通学路のさらなる安全確保。質問者は岩田生馬、自区。そもそも学校希望制度の廃止に反対ですが、仮に廃止するにしても、指定校変更を認める理由として、子どもにより良い教育を受けさせたいという保護者の思いを考慮すべきでは。
お答えします。保護者の助言等があって、児童の就学希望校が決定されているとの区民意見も踏まえ、方針を一部修正したいと思います。
また小中一貫教育連携校への進学を明示すべきです。
お答えします。新たに指定校変更の認定理由とした、学校の特色ある教育活動に参加を志望する場合に含まれています。
通学路についてどのように設定しているのですか。
お答えします。当該小学校、保護者及び所管警察署等と協議の上、地域の実情に即して定めています。
通学路についてさらなる安全確保に向けた取り組みは。
お答えします。教育委員会として改めて警察及び区に協力を呼びかけ、通学路の安全点検を実施します。学校においても安全教育を徹底し、児童の交通安全に対する意識を高めていきたいと思います。
今回の金環日食において、観察会がどの程度の学校で実施されたのですか。
お答えします。小学校24校、中学校3校において、早朝観察会を実施しました。
科学館の一連の取り組みは。
お答えします。昨年度より、正しい観察方法の指導と、安全対策の周知に努めてきました。日食当日には、現象記録用の撮影を行い、今後 プラネタリウム等で投影していく予定です。
施設再編整備、生活保護、教育ビジョンについて見解を問う。質問者は脇坂達也、自民。区立施設の再編整備の検討では、体制の理解と協力を得ながら、慎重かつ丁寧に議論を重ねることを望みます。区の基本的な考え方、今後の進め方を伺います。
お答えします。施設の効率的運用や、区民の利便性の向上、地域の活性化の観点で整備します。区民意見交換会等で幅広い意見把握に努めます。
生活保護受給者が増大する中で、不正受給が増えていることが指摘されています。防止策は？
お答えします。資産調査員を配置し、資産保有等の調査、医療レセプトの点検、課税調査等を行っています。
医療扶助の生活保護費全体に占める割合は、その財政負担を軽減するため、ジェネリック医薬品の使用促進が有用ですが。
お答えします。医療扶助の割合はおよそ 40%。使用促進は医師会等のご理解とご協力を得て、受給者によく説明し、早期に取り組みます。
今後10年の杉並の目指す教育の指針となる教育ビジョン2012の出来栄えの評価は？
お答えします。策定委員会で幅広い角度から検討し、区民等の意見提出手続きや教育シンポジウムの実施を通じ策定しました。区民のご理解を十分いただけると感じています。
共に学び、共に支え、共に作る杉並の教育のタイトルからは主役が見えにくい。子どもに視点を当てたものにすべきでは？
お答えします。子どもの成長と学びを中心としながら、それを支える大人同士の学びや成長も重視するものです。
生活保護制度を支える納税者の理解が得られるよう対策を。質問者は藤本直也、自区。近年、生活保護受給者の急増から最前線に立つケースワーカーによる調査が不十分との指摘もあります。現状を確認します。
お答えします。ケースワーカーの人数は5年前の49名から65名へと増員しています。また、1人当たりの担当件数は95世帯となっています。
生活保護の不正・不適切受給対策では、地域との連携が不可欠であり、民生委員の協力体制が必要と考えます。民生委員の改選期を迎えるにあたり、今後の定員確保策は、また会社を65歳で定年退職されても、委員への信任は67歳未満とされており、有用な人材を有効に生かせられていません。信任時の年齢要件を見直すべきでは？
お答えします。地域の皆様とご相談しながら、担い手の確保に努めるとともに、信任時の年齢要件のあり方もご意見を伺っていきたいと思います。
区はこれまで独自に生活保護に上乗せ支給を行っています。この法外援護事業は妥当性、継続性に問題があり、即刻廃止すべきです。
お答えします。法外援護の見直しについては、現在、町内に検討会を設置して検討を進めています。
不正受給者への対策として、退職警察官を福祉事務所に配置するなど、区長の強い姿勢を示してください。
お答えします。今後、悪質なケースについては、関係機関と連携した告発などを視野に入れて、取り組みを一層強化していきたいと思います。
区民の安全に直結する行き届いた取り組みに邁進を。質問者は河原口博之、公明。災害時要援護者の方々への家屋の耐震診断や家具の転倒防止、震災後の避難所生活と自宅での生活維持について福祉的視点をどのように生かすのですか？
お答えします。希望者に建築士のアドバイザーを派遣し、安全性の総合的な点検、福 祉救援所の増設、在宅支援の行動指針の策定など、柔軟な避難体制に取り組みます。
先日、FM 世田谷を視察しました。聴取可能エリアは杉並区全体をカバーしており、震災時の活用について、世田谷区と提携、連携できないか検討を求めます。
お答えします。ご提案の可能性を含め、情報伝達手段の充実に努めます。
空き家の放置は生活環境を損なうだけでなく、震災時には防災上のリスクも高めてしまいます。罰則規定の行使や空き家の実態調査など、実効性のある空き家対策に本腰を入れるべきでは。
お答えします。関連する部署が連携して効果的に取り組むべき課題と認識しています。
障害者福祉作業所について、工賃アップにとらわれすぎて、生活指導、作業訓練がおろそかにならぬよう、また各作業所における支援の質の向上のため、指導・監督の強化が必要と考えますが。
お答えします。細やかな指導・支援に努めます。
夏休み前に学校で節電教育を行い、夏休み中に家庭で工夫することで、節電への実践効果を高める取り組みも重要です。
お答えします。児童・生徒への働きかけ、保護者会等で啓発します。
発達障害者の支援と小規模・多機能型居宅介護施設の整備を。質問者は山本明美、民社。保育園や幼稚園での発達障害の早期発見の取り組みや支援体制、保育者のスキル向上策は。
お答えします。心理職が定期に巡回し、指導・助言を行い、子ども発達支援センターの早期療育につなぎます。
小学校や中学校などの学齢期での早期発見や支援体制は。
お答えします。相談時間の拡充、児童へのグループ相談の導入、就学支援シートや教育支援計画の作成、校内では教育支援チームの巡回相談、学習支援教員の配置などです。
高校や大学などの義務教育終了後の支援は、成人期の方への相談窓口や就労支援は。
お答えします。障害者相談支援事業所、障害者雇用支援事業団のほか、保健センターの精神保健相談、社会教育センターの杉並しゃべり場などが相談窓口です。
上高井戸で計画中の複合施設で、小規模多機能型居宅介護施設の整備促進策として、昨年第4回定例会での答弁の改善項目のうち、どの改善をしたのですか。
お答えします。地域バランスを考慮し、公有地の積極的活用、等補助を最大限活用、認知症高齢者グループホームの併設を公募条件としました。
保育園と高齢者の複合施設を整備する趣旨、事業者募集から開設でより良い運営の方策は。
お答えします。保育需要や高齢者の在宅生活支援への対応、幼児との交流を図ります。広報だけでなく、事業者に直接公募情報を提供、きめ細かい助言など運営支援します。
後継薬条例の制定に向けて、区の積極的な取り組みを要望する。質問者は山下和明、民社。地域社会を築いていくのは行政だけでなく、車の両輪である行政と議会が地域の声を聞き、どんな地域社会を築くべきなのか明確なビジョンを持つことであり、地域の人々が豊かで幸せな社会をみんなで作っていくことこそが重要であると考えます。後継薬条例制定の本来の意義は、まさにこの点を実現するものです。他自治体での制定の動き、公共サービス基本法や平成21年の国会答弁などから見て、制定は可能と思いますが、検討状況は。
お答えします。契約制度検討委員会の報告に沿って、杉並区公契約等における 適正な労働環境の整備に関する要綱を制定し、新たな取り組みを始めました。その取り組み状況を見て、制度の見直しや条例化を判断していきます。
業種や経験度合いに関係なく定められている最低賃金法について問題意識は？
お答えします。生活保護受給額を下回る可能性など課題もあると認識しています。
自殺の原因、動機の最大要因であるうつ病対策についてさまざまな取り組みがされていますが、見聞きする者の心に伝わっていないのではないかという課題があります。そこで人の心に訴えかける手法として、うつ病対策のミュージカルを提案しますが。
お答えします。多くの区民が関心を持つことが重要です。さまざまな手法を取り入れて自殺対策を推進します。
最大最悪の事態を想定し防災対策に全力を。質問者は楠山美希、協賛。都の新たな被害想定は不十分であり、杉並区として被害想定を策定すべきですが、いかがですか？
お答えします。都の被害想定は基本とすべきものであり、区独自に策定する必要はないと考えます。
耐震化促進のために、助成制度の紹介や、低所得者への助成限度額の引き上げを求めます。
お答えします。建築士が災害時要援護者の建物の防災を総合的に点検する制度を創設し、耐震改修へ効果的につながるよう努めます。
墨田区のように壁面や窓、軒裏など部分的な不燃化改修に対する助成を杉並区としても検討すべきです。また火災を起こさない対策として感震ブレーカーの普及など進めるべきでは？
お答えします。不燃化助成については今後も情報収集に努めたいと思います。感震ブレーカーについては効果や支障、コストなどを勘案して判断すべきと考えます。
防災組織ごとの課題やニーズなど実態把握に努めるとともに、職員が分担して援助する体制を検討すべきでは？
お答えします。区内の防災組織は各地域の実情に合った活動を続けています。防災課をはじめとした関係各課が組織を挙げて支援しています。
要援護者の状況を把握している介護事業者と連携するなど、助け合いネットワークの構築に重層的に取り組むべきでは？
お答えします。今後の検討課題の一つであると認識しています。
増税の前に徹底した行政改革を、脱原発の工程を示せ。質問者は横田正直、民。区役所の人件費を2割から3割程度減らすことを目指す足立区で検討している窓口業務の外部委託についての研究会に杉並区も参加すべきです。覚悟を示してください。
お答えします。現時点で参加は考えていません。推移を見守りたいと思います。
障害者が親の死亡後も区内で暮らしていけるように、親亡き後の支援を充実すべきでは？
お答えします。グループホーム、ケアホームの整備に努め、宅に先駆け青年貢献センターを設置し、普及や利用促進に取り組んでいきます。
特定の方に負担がかかると言われるゴミ集積所の管理の現状と課題解決について伺います。
お答えします。集積所は利用する区民の皆さんで管理しています。管理が難しい場合には集積所を分散化するなどの対応を行っています。
国民健康保険、介護保険といった社会保険料の引き上げはあっという間に進められる、納得がいかないとの声が多いですが、今後の見込みと区民、特に低所得者への負担軽減策は？
お答えします。給付費総額は今後も増加と想定しています。国民健康保険では均等割保険料の減額、介護保険では区独自の保険料減額を実施しました。
次々に原発再稼働をしていくというようなことを認めてはいけません。杉並区が国をリードして 脱原発の工程を示してください。
お答えします。国においてエネルギー政策の根本的な見直しが検討されており、その動向を注視します。